火曜日から選挙戦がスタートするということでございまして、本当に風雲急を告げておりまして、こちらウェブラジオ FMC 関西では特に令和新選組大石あきこさんと宇野氏のとある種の連合軍関係でございますので、本当に今大変な状況でございます。私選挙というのは実は何回か実は経験したことがございまして、だからといって別に立候補したわけではないんですけど、お金をもらって選挙を手伝ったことがあるとすごい聞こえが悪いですよね。ちゃんと仕事としてですね、ある広告代理店でそれをドンと受けたのをこう発注が来まして、榎田さんお手伝いよろしくってことで分かりましたっつってその契約をして行ったっていう話なんですけど、で何をしたかっていうと、まあその PR のお手伝いということで、ポスターをどういうデザインにしようとか、あるいは政見放送の中身こういうようなことを言った方がいいですねっていうようなことも、そのもちろん制作担当のスタッフの方がいて、そういった人たちがその文案とかを考えて、その上で私なんかがこういう一言を加えるとより視聴者の受けがいいですよとか、表情をどういうふうにしたらよいですよとか、カメラに向ける目線がどうですよとかって、そういうなんですかね、その、アドバイスをするわけですね。そうやってギャラをいただくということで、まあ、そこそこいいギャラをいただきまして、まあ、こんなことなら本当一年中選挙でもいいなっていう、ふうに思いましたね。で、私がその時関わったのは、まあ、保守系の、まあ、言ってみれば与党の、まあ、大物議員大臣をやるような人で、だからまあ言ってみれば間違いなく当選するんですよ。だほとんどそのなんですかね、その選挙戦っていう人やつやもうそのスタッフがほぼほぼ動いていて、本人はむしろ誰かの応援に行くようなそういう人だったんで、まあどちらかというと楽勝な雰囲気でやってたんですけど、まあ、それでもですね、やっぱりいろんな人がその選挙事務所っていうところに現れて、なんか偉そうなおっさんが現れて、なんかこういろんな指図をし始める人とかいるんですよ。なんかね、自称選挙参謀みたいな人がいて、でみんなから疎んじられてましたね。相手すねあいつっていうようなこと、そういうのがこう現れたりするというのがね、まあ本当選挙戦の面白みの、まあ、面白いところなんですけれど、まあ今回どうなりますかね。というわけでお送りしていきましょう。QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西、新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。お相手は、榎田信也門と、
ストロンボリマユと、
アナテハマナと、
そして FMC 九州、今日は水前寺公園 FMC サテライトスタジオにいるはずです。この方です。
ラブエコです。
どうも、まだやってるみたいですね、工事。
ああまだカタカタ言ってますね。
ああそうっすか。
もう、もう終わりそうですよ。
終わりそうっすか。もし片付けましたか。
はい、
ええ、
さら地になるだけ、建物は建てないそうなので、
ああ、ええ、
地面で売るって言ってました。
地面で売る地面で売るって言うんですね。
はい、土地で売る
っていう、まあ、どんかなんかうるさかったら窓をバンと開けて、シャカラシカゴラーというふうなことを一言お願いしますね。九州の人しかわからないということで、昔はオッショイというバンドがシャカラシカって曲を歌ってたのをちょっと思い出してしまいましたね。わかんないですよね。ということで、あ、オッショイとか知らないでしょ。
わかんないです。
昔インスタントラーメンで突破力臭いやんつきラーメンっていうラーメンがあったのご存知でしょうか。
それすごい流暢になってたか分からなかったです。
突破力臭いやんつきラーメンです。
突破力臭い
やんつきラーメン、
九州限定のラーメン、
福岡かな。意味は突破力臭っていうのは、まあ、いきなりって意味です。簡単に言うと辛草っていうのは、辛っていうのは今辛とか、草はどうでもいいんです。草は本当にどうでもいい言葉で、突破力辛草、やんつきはやみつきになるラーメンという まあ、どうでもいい解説を今、最近の人はあんまり草って言わなくなりましたけどね。昔その博多のおっさんとかは、うん、もう語尾が全部草ですから。
どういうこと？
沖の草、あの誰それが草、本当なんとかは下草とかつって、もう全部草がつくっていう、本当よくね最近ネットで草って言うと笑いってやつになるんですけど、福岡の人はみんなおっさんは笑ってたってことです。そういうことなんですね。という、熊本じゃ言わないですよね。熊本はどちらかというとどちらかというと名古屋に近いのかもしれませんね。
じゃん。
ミャーって言って
ます
。ミャー。うまいっていうのが、
あ、
福岡だとうまかになるんですけど、うまかーってなるんですけど、熊本人はうまかーってあんまり言わないですからね。うみゃーって。という、まあね。よくまあ木田さんがいつもそういうことを言ってますよ。
うみゃって。
うみゃって。もうもうやる話がまやばい、うみやばい、これはとか、そんなこと言ってますよね。
なんか嫌な言い方だな。
やる話とか言うでしょ。
やん話ですね。
ほら、同じだ。お便りいきたいと思います。こちらは神奈川県相模原市からいただきました。38歳主婦、ラジオネームのりてつママ、
ありがとうございます。
柴良太郎、萌えよ剣が岡田准一、柴崎浩、鈴木亮平、山田涼介、伊藤英明ほかの出演で映画化されます。言わずと知れた新選組を描いた名作。さあ、思う存分新選組を語ってください。令和新選組ネタにずれても OK ですってことでいただきました。そうですか。最近こういう理解者が増えてきて、
ありがたいですね。
ありがたいなと思いますけども、ね、萌えよ剣、今回ね、監督脚本原田雅人ね、最近岡田准一が好きですね、原田監督はね。その前の関ヶ原も岡田准一だったんですけれど、今回役所広司は出てるんですかね。今までずっと役所広司出てたんですけどね、原田雅人監督作品、まあ、今回ちょっと私分かんないですけど、まあ、制作会社が私の勤めてる会社の子会社なので、まあまあちょっと関係する映画なんで宣伝しなきゃいけないなという、もういろいろプロモーションやれっていうのがいろいろ来てますよ。
そうなんですね。
もう必死ですこれは。社運をかけてますんで、当たりますかね。
いや、当たるでしょう、こんだけ豪華なメンバーで。
岡田准一の中、盾はなかなか切れ味がいい。
いいですよ、アクションやっぱすごいですよ。
タッパが足らなくてもその分は動きが良いという、褒めてんだかけなしてんだかわからないような。ギラデコさん、今回この萌えよ剣、どんなところを期待なさっておられますか。
いや、私岡田准一の映画で丸々見た映画ってないと思います。
一本もないの？
そうなん。
多分
図書館戦争とか見たことないの？
ね、ないです、ないです。
そうなんや。
あ、そう。関ヶ原も見てない。
見てない、見てない。なんか見に、見たいと思わないんだな、これ。
見たいと思わないんだなって言われたって。そんなこと言ったら、あんた、ひらかたパークを
展開。皆さんあります？皆さんあります？なんかいっぱいあります、岡田准一の映画。
だから俺はその図書館戦争の2作も含めて、はい、あとなんかはい、あれなんだっけ、タイトルが思い出せないんだけど、殺し屋だかなんだかだけど、はい、
あれファブル、
ファブルだったっけ。
ファブルいいですよ。
あ、そう、なんか最近
すごいですよ。あれ
面白いですか。
禁じ手になっちゃって、
2も出ましたよ、ね、
禁じ手っていうか、そのなんか暴力を禁じたんだっけ。
あ、そうです、殺しちゃダメ
っていう、ね、あ、そう、殺しちゃダメでっていうやつだよね。あれまあまあ面白かったよね。
面白いですよあれ、ぜひ。
他は
関ヶ原。
他は？
関ヶ原。
他ね、最近。
なんでそこだけ関ヶ原タウン？なんで関ヶ原を押すかな？
関ヶ原面白いじゃない、だって。
関ヶ原が一番いいんですか？
関ヶ原はまあ面白いですよ。まあ元々この司馬太郎の基本私はTBS 版関ヶ原のファンなので、それとでもストーリー全く一緒だから、これ全くっていうか、まあ多少ちょっといじってはあるけど、
あれ永遠のゼロ。
いや永遠のゼロ。
あ、そうだ、そうなんだ。永遠のゼロ、やすごいテンション下げちゃった。
あ、なんか、なんかもう飾るの
嫌な。海賊と呼ばれた男。
あ、まあまあだな。まあまあだな。
全然違うぞ、反応が違う。
全然反応違うな。
井出光ね。井出光でしょ。だって井出光興産の提供でお送りします。
そうですね、
題名のない音楽会。まあ、泉敏郎です。古いですね。そうですか。
SP とかね。
あー、SP。
あ、そう、そうなんですよ。だって、堤真一が出てるんでしょ、あれ。
あ、そうそう、そうです。
でも見ないというね。
あ、見てないんですか。あれもいいですよ。アクション、やっぱかっこいいですよ。
まあまあいいんですけどね、ということで萌えよ剣ですよ、今回土方のね、歳三の役をやってるわけで、はい、洋服を着るあの写真があるじゃないですか、土方の 本物が撮った写真が、それに似せた写真をこうなかなか雰囲気を出していて、なかいいですよね。で今回なんだ、鈴木亮平が近藤勇をやるわけですよね。柴咲コウは何なの、まあ、どうせなんか
お雪って書いてましたけど、
お雪
って何ですか。
お雪持って生まれたって歌があるんですよね。
違う、
さだあ、まあいい、伊藤秀明は何なの。あでも あれかなあれかなって俺もうよく俺分かってないですよ、大体キャスティングが大体誰をやるんだろうなってこと
は。芹
沢鴨でしょ。芹沢鴨っぽいもん。セリザカモっぽいでしょこれ、そうですか。まあもともとはですね、この何度もこれ萌えよ剣はもう作品化されてますんで、うん、まず最初にあれはいつだ、1966年に、栗塚朝日、もう土方の役っつったらもう栗塚朝日、栗塚朝日といえば土方というぐらい、もともと1965年に新選組鉄風録というテレビドラマがありまして、それで土方を演じて、でその翌年にこの1966年に、この萌えよ剣で土方を演じて、でですよ、で栗塚朝日は大河ドラマの新選組ってあったでしょ、
はい、
三谷幸喜の、あれでは土方のお兄さん役で出てます。
だからも
う栗塚朝日なんですよ、2枚目ですよ、まあ、昔のね昭和な俳優ですけど、まあ、今84、85だと思いますけど、いまだにやっぱりこうシャキッとした2枚目のじいさんで、ただイメージ喋らせるとイメージがちょっと変わる人でドラマでは本当シュッとしたこうニヒルなこうどちらかと冷たい感じのするような役なんですけど、はい、実際はなんか冗談しか言わない人らしくて、
あ、そうなんですね、お茶目なんだ。
なんか有名なエピソードがあって、確かその新選組血風録だったか萌えよ剣だったか忘れたけど、一緒に出てた後に仮面の忍者赤影を演ずる、坂口雄三郎先生と二人で、いつもおねえ言葉で喋ってたらしいです。なんか監督がカリカリしてて怒ってると、わざとおねえ言葉で二人で近づいて、そうするとなんか監督がもう笑い出して怒らなくなるんで、周りのスタッフがまたちょっとおねえ言葉でやってやって、
ね、めっちゃいい人じゃないですか。
いい人なんですよ。なんかそういうことで、
すごいですね、かっこいいな、
まあ、全然萌えよ剣の話をせずに、もうすでにアウトラインの方に今行ってるわけで、で新選組についても語ろうかって言うと、そんなに私新選組ってそれほど別に好きってもんどうでもよくて、私今興味 の対象は新選組じゃなくて新潮組の方に行ってるので、
新潮組
知らないでしょ、みんな
知らない、
知らない、新選組は知ってますよねみんなね、
はい、
新潮組を知らないって、これがもう有識事実で
本当に存在する、
もちろんですよ、もともとは一緒なのよ、一緒に江戸から京都に向かって一緒に歩いていったんだけど、途中で引っ返すワンチームがいるんですよ、もう帰るっつって、で帰って江戸に戻って、でそれをもう一遍まとめ上げて組織化したのが新潮組って、だから京都を守ってたのが新選組で、江戸を守ってたのが新潮組なんですよ。で新潮組は江戸で大活躍するんですよ、でだから江戸の人たちはみんなその頃は新選組なんかより新潮組の方がよっぽど江戸では大スターだったんですよ。しかもその中には一人女剣士がいましてね、
かっこいい、
これ 実在なんですよ。で身長が当時としては背高いですね、170近くあって、
高い、
168ぐらいあったのかな、
高いですね。
それでともかくもう並いるその身長組大使の中で一番強いっていう、だから私の旦那になろうっつんだったら私に勝ってごらんっていう、
すごい、
でしかもいつも侍の格好して街を歩いてるわけですよ、そうするとその江戸 その、まあ、女の子たちがですよ、もうポッとこう、
いやなるなるなる、
言ってみれば宝塚
も
うまさしくそれなんですよ、大人気になって、 でこの人はもうあの明治までずっと行ってますよね。
おすごい、
だからそういうあのその人を題材にしたドラマも実は NHK で一回作られてるんですけど、うん、まあ、全然それがあのやっぱりこう広がらないというのが、
なんでなんでしょうね。
まあ、新選組のせいですよ。で悪いのはこいつですよ、司馬太郎ですわこいつが。
なるほどね、
司馬がこいつがもうこいつのせいで日本がおかしくもなってるわけですから
そうなんですか、そんな影響力が。
でもだからな、もう繰り返し繰り返し私は申し上げておりますけども、坂本龍馬がなんで人気があるの、こんなに。
わかんない、
ただの詐欺師で泥棒ですよあいつは。ただのお調子者ですよ、うんうん、ええ、であの殺されるってさ、殺され漫画ね、そら、うん、それはもうだってあのメキシコのカルテルみたいなもんなものだって、うん、それはもうギャング同士の抗争みたいなもんなので、うん、それは殺されて当然みたいな。それでそれをですよ、その司馬太郎がかっこよく描いちゃったもんだから、うん、その後こうね、あの2枚目俳優が演じるもんだから、うん、もうみんな勘違いしちゃって、うん、でそうするとほら坂本龍馬とバランス取らなきゃいけないから、うん、明治のその元勲と言われるようなその勤労の指示だなんだっていうのはみんなかっこよくしなきゃいけないですよ、バランス取れないから、うん、そうすると伊藤博文だなんだっていうやつがですよ、うん、そのそれなりの俳優が演じるわけじゃないですか、うん、そうするとみんなはかっこいいっていうふうに勘違いしていくんですよ、うん、だから悪いのは司馬太郎です、うん、ね、だからそれをあの今回あの叩き潰そうとしている、反動勢力がいまして、それがなぜか NHK 大河ドラマ、青天を衝け、
ああそうなんですか、
もう完全に榎田に寄せてますから、今回ついに NHK がやっと目覚めましたね、ようやく榎田側についたという今回はちょっと今回の大河ドラマ青天を衝けはおすすめです、
ね、
短いですけどね、すぐ終わっちゃいます、
う
ん、
そうですね、
もうということで、令和新選組ネタにずれてもいいって、まあ後でまたやるんですけど、今ちょっとあの考えてることがありまして、はい、この間あの、みんなで酒飲みながらちょっとあのバカ話してまして、うん、まあ、もうそろそろちょっとやっぱり飲み屋をやろうかなと思うんだよねみたいないつもの話を始めたわけですよ、うんうん、でまたその、ね、あの居酒屋大佐でもやるのかって話になるわけですよ、うん、いや違うと、今ね俺がちょっと考えてんだけど、居酒屋令和新選組って名前で出したらどうだっていう話をしたわけです、で同じロゴ使うと問題があるかもしれないから、ちょっと変えてとか、何かちょっといじって、もうそういう、まあ、匂わせる店でいいので、でしかもまあ、料金がいろいろ料金体系がありまして、自民党支持者は料金2倍と
自己申告じゃないですか。
自己申告でいいんですよ、うん、それであの維新の場合は3倍とかあとあのなんかいくつかのメニューはできないっていうできるのにあの維新の支持者ですとかちょっとあそれはできねえなとかって言ってもうあの公然と差別をするっていうそれで令和支持者ですとかっていうと、全支持者の2割引きとか3割引きっていう、
すごいな、みんな令和になる
いやでもしあのまだどこの支持者でもないんですとかって、うん、あのサポーター登録していただけますとか、
ね、
今日からもあの割引価格で乗りますけどいかがですかっていうそういうのどう
だ、それいいですね
これは
それは反しないですか、別に政治活動に違反しないですか。
いやこれは単なるほらあのよく阪神ファンの店とか、それと基本コンセプトは一緒なので、うん、いいんですよ。だからこれシャレだから、うん、だから別に自民党の支持者なんだけどあの安く飲みたければ、うん、令和支持者ですと装えばいいわけですよ。それ肩身の狭い思いを店の中でしやがれっていうもう店の中ではもう自民党だ維新だとかの悪口しか出ないわけですよ常に、でこう支持者が来たら気持ちよく飲めるわけですよ、それがそうするとあのもう支持者の集える場所になるわけじゃん、
なるほど、
そうするとほら全国からちょっと大阪に、うん、あの柳田さんがやってる、
うん、
居酒屋新選組っていうのは居酒屋新選組ってあるよね、多分全国にね新選組っていうのはあるよね、で令和をつけたらって
令和つけない
とで、まあともかくそういう別に居酒屋山本さんでもいいんですけど
すごい直接的に
あるいろいろ問題があると思うけど、うん、許可得ずにやったら大変なことになると思うけど、そういうのはどうですか、キラユグさん一緒に経営してみませんか
いや面白そうですね、
意外と乗ってきた、
いや私ほら多分飲み屋とか好きなので
飲み屋ならいいんですよ
あ、食べ物屋もいいですよ。あ、あのそのね、ええ、まあ、
うん、だからそこに行くと榎田新右衛門の手料理が食べれるというね。それで、まあ、今日はあの実はこの後収録の後に FMC 関西の宴会が待ってますんで、うん、え、もうと番組はとっとと終わらせようと思ってしかもあのリスナーさんからあの毎年届くんですけど、あの枝付きのね、枝豆、黒豆の枝豆がね、なんとね、もうナイスタイミングですよ。異常、ね、知ってたんじゃないかってぐらいにさっき届いたんです。聞いたんじ
ゃないですか。ありがたや。
なんかあのあれ宅配便って今日別に頼んでねえけどなと思って、うん、それ出たらあのえ、あ、これだとか思って、うん、枝豆だとか思って、本当にありがとうございます。本当に
ありがとうございます。
続いてのお便りは大阪府豊中市からいただきました。55歳宅配ドライバー、ラジオネームアパッチ野球軍第一巡選択希望選手トラエモン。
ありがとうございます。
アパッチ野球軍に入りたいですか。
それ
アパッチ野球軍知らない。
知らない。
あの野球漫画ですけど、漫画っていうかアニメですけど、うん、あ、ご存知ない、うん、テーマ曲が俺たち裸がユニフォームっていう。
いや、
たまに蜂にも刺されるけれど、根性根性根性一つが財産さ、だけどすごいぜ、負けないぜ、俺たちアパッチ野球軍です。
すごい覚えてる。
コメディ、コメディ漫画。
いや結構ハードボイルドですよ。
ハードボイルド、
俺たち裸がユニフォームタカタカタカタっていうやつですけどね。私がカラオケで必ず歌うやつですね。
そうない。
ファイトファイトって言うのもありますけどね。ファイト一つが財産さっていう。しかしなんだぜ。まあいいや、プロ野球ペナントレースも佳境に差し掛かり、下手すりゃ今月20日21日あたり、師匠の愛する東京ヤクルトスワローズの胴上げを甲子園で目の当たりにする羽目になりそうで、じくじたる思いの今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー楽しいですね今年は。ただね、チケット取れなくても、
取れないんですよ。
甲子園売らないんだ、あそこは。
ファンクラブとか年席の人しかもらえない。
へー、そうだ。
なんかケツの穴攻め、もう阪神
だってファンが多いから仕方ない。
ちょっとあのビジターをもうちょっと大事にしようや。ビジターを、
ビジターをマジで本当にちっちゃいですからね。
ちょっと他ね、まあまあいいや、まあだったら。でもあれでしょ、セリーグもほら、あのなんだっけ、あのクライマックスシリーズがあるじゃん。くだらねえ、あんな
くだらねえですね。
あれがあるとしたら、おそらくあれでしょ、なんだ今はヤクルト、阪神、3位は巨人。
巨人ですけど、巨人もやばそうですね、落ちそう。
そうだね。どこがあってくるの。広島
かな。
とだって下手すると、まあ、ともかくあれでしょ、あのどこだ、あの阪神と巨人または広島が戦って、その勝者と、
はい、うん、まだ決まってないですけどね、
ヤクルトが戦うっていう。
ま
そういうことですよね。
決まってないですけどね。
ということはひょっとすると甲子園でもあのもう一回、
それ
を売るよね、11月だから。
売るけど多分、
売れよ、それ売んなきゃまずいっしょ、それちゃんと
売るけど、
俺買うぜ、俺は。
多分一般人買えないと思いますよ。
え、じゃどういうこと、一般人。
だからその甲子園の年席の人と阪神甲子ファンクラブと。
でもほら公式戦じゃないよ、これ。公式戦とちょっと違うよ。
公式戦じゃないけど。
だからヤクルトにも配慮しないとまずいっしょ、これ。
ヤクルトは多分。
だって相手1位なんだから、だってそういう時は。
多分200人ぐらい。
待てよ、おい、甲子園。もう甲子園でやるなよ。だったら
ファンクラブ入ってるんですか。
あ、私入ってないです。私の知り合いが入ってて。
あ、入ってないんだな、はい、あ、そういうことか。あ、いいです
よ。私は東京ヤクルトスワローズのファンクラブ、うんうん、プラチナ会員ですけど、
ね、神宮にはね、行ける。神宮に行ったじゃないですか、もうね。
神宮に行くしかないね、
これね。神宮に行くしかないですよ。ヤクルト見るのはもう神宮しかね。
でもほら、敵地で勝つっていうのもまあいいもんでしたね。
でも甲子園でやるとしたらヤクルト対阪神はないです
よ。もうほら、まあ、そう、え、そう、
うん、だってヤクルト、
あ、そうか、そうか、
ヤクルトに行くから、
神宮に行くしかないのか。そうか、甲子園どうでもいい。
そうそう、甲子園はね、だから、うん、しょうもない
気がして。そう好きにやっといて。あ、そうだそうだ、今その、うん、基本的なところ間違えてた。
そうそうそう。
あ、だったら神宮狭いな。
それはそれ
狭いな、神宮は。 なんでこういう時に広げないかね、神宮を。こう、こうバーッとこう、
ね、
ドーム球場に神宮をこうするっていう、はい、めちゃくちゃなこと言ってますけどね。さて、一家に一台しかテレビのなかった少年時代、我が家では酒を飲むと暴れる恐怖政治で、家庭を支配する父親がチャンネル権を握っており、ゴールデンは常にプロ野球中継、プロレス、キックボクシングのいずれかが流れていて、師匠がたびたび番組で熱く語られている宇宙戦艦ヤマトや数々の特撮ものなどはタイムリーで見ることはほとんどありませんでした。まあ、まあ、昔はそういう家の方が多いですよ。しかもほらプロ野球中継ほぼ毎日どっかでやってたし、でプロレスは週に2回は必ずあるわけですよ。でキックボクシングは毎週月曜日に必ず7時からやってたですからね、というね。でが男ドア砲甲子園、巨人の星、侍ジャイアンツ、キックの鬼、明日のジョーなど、スポコンアニメに限り、もう分かりやすい親父だなこれ、父親が素面でなおかつ機嫌の良い時に、あ、シラフね、シラフでなおかつ機嫌の良い時に限り見ることを許されておりました、運動場の地ならしをするローラーの名称をコンダラと思い込んでいた世代のリスナーにスポコン漫画を熱く語っていただきたいと思います。さあどうぞということで、追伸、アストロ教団、正式名称天文物理教団だの何だの大層なこと言うとるけど、本間のところあれだろ、全ての始まりは少年ジャンプを読んでたし、榎田少年がアストロ球団をもじっただけのダジャレを思いついたとこからだろうと思った。前回の放送を聞いた5、60代男性リスナーは少なくないと思いますが、師匠いかがでしょうかということでいただきましたけど、その通りですよ。それはもうだってあの FMC 大辞典にちゃんと書いてありますけど、あの元々アストロ球団をもじってアストロ教団にしたんです。それはもうあのそういうネタがちゃんとありまして、鉄板のネタがあるんですけど、ということで、どうですか、スポコンアニメですけど、まああのお二人、まずこちらの、新大阪 FMC スタジオの、まゆちゃん、まなちゃん、なんか似た感じで名前がまなかなみたいですけど、まゆちゃんからいきましょう。スポコンアニメでなんか印象に残ってるものとか記憶にあるものってありますか？
スポコンアニメでも、いやタイムリーは知らないですけど、巨人の星ぐらいしか、
巨人の星
わかんないですね。
あの例えばキャプテン翼とかは違います？まあスポコンっていう感じじゃないけどね。
まあ、キャプテン翼、サッカー見ないからまたわかんないですね。野球は見ますけど。
マナちゃんはどうでしょうか？
スポコンアニメと言ったら、私が学生校だったら テニスの王子様とか。
テニスの王子様
スポコンなのかな、
あれスポコンなのかな。
スポコンの概念ちょっとわかんないですよね。
ちょっとスポコンっていうよりはなんかラブコメとかが入ってきたりするものもあって、あ
もうスポーツだけ、
まあ、基本スポーツですよね。
なんかこう精神論的な、なんか、
あ、じゃあちょっと緩いのかな、
まあ、要するにあの血と汗みたいなね。
あ、違うか、
まあ、あの女子向けになると若干その恋愛がこう入ってきますね。例えば昔でもエースを狙えとか、ああいったところではこうね、ちょっと
そ、
エースを狙えとか見ながら、なんでこんなに鼻が長いんだろうとか思ったんですけどね。顔が長すぎるよこの人たちはとか思ったりしましたよ。木田上子さんのやっぱりあのね、あのスポコンっていうかスポーツのものってこう印象、記憶にあるのは何ですか？やっぱりあのアタックナンバーワンとかですよね。
いや、アタックナンバーワン私より上の世代だからですね。
あ、そうですか。
やっぱり今言ったあのテニスのエースを狙いとか、
テニスのエース、
テニスとか、エースを狙いですね。テニスのっていうのがいらなかったんですよね。エースを狙いだけでは分かるんです。
だからほら、
テニスのエースを狙いで、
テニスもののエースを狙いですね。
はい、あとほら金メダルへのターンとか見てませんでした？
知らないそれ。
水泳ですよ。
知らない
アニメじゃないですけどね、これはね。
アニメじゃない、
あのドラマですけどね。サインは V みたいなもんですよ。サインは V わかります？
何それ。
サインは V ってあれなんかリメイクされなかったっけ？なんかリメイク2回ぐらいやってっしょ、
サインは
バレーボール、
バレーボール、
リメイク、
ええ
してない。
あ、そう、
してます。
じゃあリメイクは一回してますよ、坂口涼子で。
ええ、それはちょっと世代
ウルトラマンエースだからウルトラマン太郎かなんかとコラボで、あの怪獣サインは V って回がありましたからね。ええ、坂口涼子がバレーボールを怪獣に当てて戦うってシーンがあります。
何やそれ、すごいな。だってスラムダンクとか違うんですよね。
スラムダンク一応でもスポーツものだよね。だから、ね、
純粋です
よね。っていうのがないんですよ。
スポコンってのはやっぱりね、そのね、その試合中だけじゃなくて、そのなんか練習だとか技を見出すまでの過程であるとか、そこでその必死になってこうあの耐えて耐え抜いていくみたいなのがこう一種のこう売りで、例えばアストロ教団じゃなくてアストロ球団なんかはひどいですからね。ええ、一試合終わるのに1年かかりますからね。
絶対
怖い。
そのストロー球団 その選手がバッターボックスに立つじゃないですか、そこから回想シーンが始まるわけですよ。でこ の, あ の,、ね、その打撃のパワーをこう、獲得するまでに私は屋久島で屋久杉を切り倒すあのなんとかがとかってそういう話が延々あって
進まない
のこれは。
進まない
、だからまあ巨人の星もね、まあ思い込んだらです
よ、ひたすら練習してますもんね。
もうパワハラ親父がいる、DV でパワハラ親父ですからね、
ひどいですよ、
ね、ひどいですよ。しかも息子がようやくプロになった途端にそれをもう潰しに行くっていうね。お前何のためにやってたんだお前はっていうただのド S だろうっていう、それでこう木陰で泣いてるあの姉がいましてね、で姉は姉であの星風磨 あのライバルである花形満の嫁になってしまうという、
なんと複雑。
それはあの新巨人の星ですけど、で新巨人の星の時はあの星風磨はもうあのプロ野球からも離れて、日雇い労働者に落ちぶれて、それで大衆食堂で焼酎かなんか飲んでるとか、それでこうあの壁のところにあるテレビを見ながらこうあのプロ野球中継を見て、あの悔しそうな表情を浮かべてるとこから物語が始まるみたいな。でもすでにほら左の肩を壊していたので、その時に、でふと気づいてみたら大リーグボール養成ギプスは両肩についていたと。なので実は右肩も鍛えていたんだってことが分かって右投げに変わってもう一遍プロ野球に戻るというのが新巨人の星、蘇れっていう歌が佐々木勲が歌うんですけどね。
明日のジョーとかはスポコン
ですよ。どうですか、宮の記憶ありますか、明日の情報。
ありません。
ない。
サンドってバグに。
なんかその昔懐かしアニメの名場面でしか見ないですもん。
あのリキーストのこうあのね。
そうそうそう。
クロスカウンターパンチで。もう。
もうそういうとこしか見てない。
ああ、全部は見てたんですけど、私はっきり言うけどスポコンが嫌いだったんですよ。絵がね、なんか絵が汚いじゃないですか、線がこう、劇画タッチで、子供の頃好きじゃなかったんですよ。でもね、あれは見てたな、赤吉の色イレブンは。
赤吉のイレブン。
これあの何人かに言ったら赤吉っていう人が主人公ですかって言われたことがあるんですけど、違う。赤吉のイレブン。イレブンですからサッカーですけど、だからサッカーアニメですよ。だからまだ世の中でサッカーの人気なんて全然なかった時代にあったやつで、確か僕らっていうやつの連載だったと思いますけど、これは大好きで、だからあの頃私あのサッカーでもいいなと思ってたんですよ。したらこう結局巨人の星がドーンと来ちゃって、それで男ドアホー甲子園でしょ、まずね。これで侍ジャイアンツバンババンですから、
それは巨人の星に出てくるワードですか。
違う違う、侍ジャイアンツっていう作品です。
あ、そう、作品がね、
でいちいち投げるたびにジャンプするんですよ、バンババン
が。
ボークじゃねえのかっていう、ものすげえボークじゃねえのそれはとかって思う時あるんですけど、それがたたって死んじゃうんですけど。
かわいそう。
侍ジャイアンツ。
私にたく
ない。
キックの鬼もいいですね。沢村忠。
キックの鬼。キックボクシング？
これは沢村忠ってこの間去年だかかな、あの最近ですよ、お亡くなりになった。
あのゴルゴルゴ13？
誰ですか？
ゴルゴの、あれ違う？
それ斉藤孝雄ですか。
あ、じゃないの。
全然関係ないですけど
全然違
かった。沢村忠っていうキックボクシング そのかっこいい選手がチャンピオンがいて、でその人を描いたアニメなんですよ。だから実在の人物の、
あ、なるほど、
そうなん。
でしかも本人が主題歌を歌ってるんですよ。
あら、
またそれがね微妙なところで上手いんだか下手なんだか分からない もうね、ノックアウトだって声が揺れるんですよ右回し蹴りっていう今ざ出すチャンスだか真空飛び膝蹴りっていうんですよ。多分演歌で強いんだろうな、ね、というね、明日のジョー2とかって全然知らないでしょ。
え、2があるの。
明日のジョー2は意外と面白いです。
へ、
カルロス・リベラとかそういうその対抗する選手が出てきて、でホセ・メンドーサとかホセ・メンドーサの声はあの映画版ではあのなんだっけ、あのファンファン大佐はなんだっけ、岡田なんだっけあの岡田
増美
が声をやってたんですね。ご存知ない。
ご存知ない。
ご存知ない。
カルロス・ディベラはあの頭をこうパンチでやられてちょっとこうあのバカになっちゃって、もうボタンすら自分で止められなくなってしまう、そういうかわいそうで、最後はあの矢吹城もリングの上で真っ白になって固まって終わるんですよ。
あれが2なんですか。
あれが2じゃないかな。
おお、そうなんや。
真っ白
にな
っ
ちまった。このシーンって結構見る
か、ね、真っ白の灰になってしまったみたいな、
それ、ちょっと髪の毛がちょっとねバーンってこうあの、なんかポンパみたいなのが、ポンパって分かんないでしょうけどね今ポンパで分かるのは多分50代60代だけど、というね、スポコンアニメ、他に何かないですか。
だからそう言われると何か最近のは
ドカベンとかは、
ドカベンって何あのなんか
葉っぱが出
る、挟まってる、
はい、いわきね
挟まってる、
ごめんなさい
口からかいわれが生えてる
ね、かいわれが生えてるやめて、
病気だよねあれねもうあれに出てくるやつだってみんな危ないよね、なんかねなんか水島新司の漫画ってみんな危ないのしか出てこないね、よく考えたら実在でいたらまずいだろうっていうのばっかじゃん、アブさんにしても何にしてもよくそれで野球ができるなお前だっていうあのまず病院に行けみたいなのばっかじゃん
そうですね
となんすかね、あれ
プロゴルファー猿とかは、
プロゴルファー猿
はスポコン、
スポコンなのか、あれはあれはあれはなんだあれは何なんだろうな、あれの真似して木で削ってクラブ作ったこと
ある。ああ、そうなんですね。
まあ木田ゆかさん他にないですか、なんかスポーツ関係のアニメで記憶に残ってる。
いや、なんかもうあのスポーツ、スポコンとスポーツアニメがもうあのごちゃ混ぜになってきてるんで。
そうですね、最近はね、
もうほとんどもスポコンってもう本当昔の昭和の頃の漫画しか私はイメージがないので。で
なんかある、その他に今出たやつの中で他に。
他に、
もうほとんど出、まあ、ほとんど出てるっちゃ出てるけどね、
だからそのこれもスポコンではなくてただスポーツアニメかもしれないですけど、あのなんださっきあのキャプテン翼とかもよく見てましたけどね。あれはスポコンっていうかもう本当スポーツアニメですもんね。そこまであのなんですかそのメンタル面とかそのなんですかね、あのスポーツのその鍛え方とかそういうのは全くなくて、だから、
ね、やっぱねあのうさぎ飛びシーンが出てくるのが大体スポコンアニメと考えてんじゃないですか。
だってスパルタ系じゃないですか。
スパルタだよそれ。
最近そんなね多分
ないから多分。なんかね、アニメに移行してきて、ね、感動的なものが多い。
1970年の年代の後半ぐらいからちょっと変わってきたんですよ。野球だと例えばその千葉明夫のキャプテンだとか、キャプテンってわからない、高校野球のやつだと、もう感動系になっていくんですよ。なんか友情とか、そういったのが描かれていく。
ところにね、
で、リングにかけろとか、あとなんだっけ、ボクシングのやつで、名前が出てこねえな、最近出てこないな、あの親子のさ、なんかその情愛を描いていたのがあったじゃん。親父のあの
頑張れ元気だ、
頑張れ元気だ、
それは出てこない
出てこない、
そうそう元気元気風になれ元気主題歌すぐ出てくるんだけどね、本当でもここら辺のやつは全部歌えるよ俺。 ねえ、もう見ろよあいつのど根性、あいつは侍ジャイアンツだっけ、なんかそういうね、とかまあということでいかがだったでしょうか、スポコンアニメ、スポコンドラマとかも今後なんか話ができたらいいかなと。アストロ球団は、実写化されてます一回、確か監督の役を、この間お亡くなりになった、千葉真一さんがノリノリでめちゃくちゃな役をやってたのをやっぱり思い出しますよ、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、お便りを続けてまいりましょう。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。